高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は株式会社日本興業社会長米田和秀さんのオフィスにお邪魔してのインタビューでございます。米田会長よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私と米田会長、会長というのは初めてなので、いつも通り米田さんとお呼びしたいと思うんですけど、後継者の軍師っていう事業承継を学ぶ協会でご一緒させていただいておりまして、また会社も引き継いで、まあ今受け渡しされて会長ということで、はい、次の後継者たちに受け渡しされているということで、まあ事業承継もご自身も関わっているということで、同じような立場だなと私も思っていますので、非常に今日は楽しみにお話をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、米田さん、日本興業社さんの会社概要を、
はい、
手短にお願いいたします。
はい、はじめまして、日本興業社会長米田和秀と申します。よろしくお願いします。日本興業社という会社は約80年前に機械であるとか建築の図面を描く仕事から始まりました。で、その後図面を引くと、それをまあ紙に刷ったり、あと製本をしたりという作業が入りますので、それを主に大手の企業の中に入って、で、その雑用を一手に引き受けるという、そういう事業の形態でやってまいりました。その後図面はどんどん小さくなったり CAD 化されたり、うん、からまあ会議資料であるとか、いろんなマニュアル類をコピーセンターという形で社内センターを設けて、そこで作業をする形で、それからまあ今まさにデジタルの時代で、図面のデジタル化であるとか、電子化であるとか、データの処理であるとか、そんなことで今続いている会社です。大手の企業といいますと、今は日本製鉄さんはじめ、そのグループ会社さんの中で、お客様の言えばノンコアの部分の仕事をさせていただいております。
はい、ありがとうございます。80年ということ。ということは、創業されたのは、はい、おじい様になるんですか？
おじいですね、私。
おじい、おじい様。
はい。
そうすると、米田さん自身が何代目で？
僕が4代目。
4代目なんですね。で、今は5代目さんが社長になる。
もう6代
目。6代目ですね。はい。はい、ということで、どんどん事業承継ができているということで、どういうふうに受け渡したかっていうのはですね、また、後半でお聞きしたいんですけど、はい、まず前半はですね、後継者時代のお話を聞きたいと思うんですけど、はい、ということは、まあ、米田さんが、まあ、子供の頃っていうのは、まあ、このインタビューでも、要はお父様とかおじい様が創業されて、はい、お前は将来社長になるんだっていうふうにこう、教育をされた方と、うん、全然そうではない方っていうのはいらっしゃるんですけど、米田家ではどういう、幼少の頃はどんなふうに言われてたんですか？
多分こういう例ってないと思うんですけども、幼稚園の時に僕の友達が、うん、米田って社長の息子なんだぜっていう紹介を、他の友達にしてたんですよ。
はい。
そこで初めて、あ、そうか、僕って社長の息子なんだなっていうことに気づいたぐらい、ぼーっとした子供で、
はい。
それからまあ、小学校の時は、その会社のことよりも、父親との確執が、僕も長男なんですけど、とにかく親父と一緒にいたくないっていう気持ちが先行して、あ、まあ学生時代はとにかく親父から離れたい。
あ、そうですよね。
っていう中で、どういうわけか会社でアルバイトしないかという声にかかり、はい、で、夏休みになると図面を折ったりコピーしたりということで、少しずつ慣らされていったような感じですかね。
じゃあ、なんか、小さい頃に、まあ、 お友達から言われたと思うんですけど、まあその会社とか、うん、お父様とか、じゃあお前これ告げとか、あれとかっていうのはほとんど言われなかった。
一切なかったです
ね。ないけど、はい、まあでも当然ね、ご自身ももう社長になられて受け渡したからお別れだと思うんですけど、当然将来どうするかってうっすら誰でも考えるわけなので、じゃあちょっとバイトからさせてみようかということで、中に入れられてきたということなんです。で学生時代は、まあ中学校、高校、大学と言われて、はい、その時若かりし頃は、まあアルバイトしながらも、まあお父さんとあまり関係性がなくなって、まあ僕もそんなにいい方ではなかったので、わかりますけど、でも自分の中としては、いやいやもう嫌だと。親父の会社なんか絶対やりたくない。俺はこういう夢があるんだと思ってそういうのを持っていたか、いやでもやっぱりやらなあかんかなと思ってたかっていうと、どっちが強かったですか？
それも、今思い出すと、はい、会社に行った時に社員さんの父親に対する、うん、考え方が僕と全然違ってたんですよ。
お
はい、どうとにかく うちの親父は人気者で社内でも。で、社長対社員というよりも、すごくこう、友達感覚で、社員さんに対する気遣いっていうのかな。それを、口々に言うわけですよ。で、僕がもう親父怖くて、もう、飯も喉が通らないみたいな話を、そんななのみたいな。社員さんにすると、父親のなんか普段見えない姿を見れる。僕も逆に、父親のそういう優しい面が見れる。そんなことがどうも今、少しずつその、引き寄せられたっていう感じがしますね。
そうすると、じゃあ、いざですね、ご自身がまあ就職するとかっていう時に、はい、これも2パターン分かれるんですけど、はい、やっぱり自分のこの日本工業者に、なんか仕事して近いとか役に立つんじゃないかっていうのを思いながらそういう業界を探してる方もいらっしゃいますし、いやいや、自分の夢があるからもうそんな関係なし、全く自分のやりたい仕事を探すんだっていうふうにするんですけど、結局お勤めとしてはどういうふうなところ進められたんですか？
だから郵便局のバイトもしたし、夏休みは親父のとこでやりましたし、うん、で、大学を決めるのも会社を意識しては一切していなくて、で、その後、父親がとにかくいろんな経験しとけっていうことは言うけども、うちに会社に入れっていうことは一切言わなかったように思いますね。
はい。
それで、まあ僕は本当はあの、大学の間に留学したかったんですよ。
お
海外留学。
いいです、
ね。でもそれがこう、自分の今、中ではできなかったのが、うん、まあ短期留学はしたんだけど、はい、それができなかったのは少し、まあ、思い残りかな。
うん。
はい。で、大学に受験もうまくいかなくて、はい、で結果的に一つだけ受かった大学に、父親に相談したら、とにかくそこはもう関係ないから、って時にまあその頃多分、しめしめと思われていたのかもしれないですね。
大学を、4年間行かれて、はい、で、就職はどうされたんですか？
もう、大学の時から、さっきのアルバイトからさらに進んで、うん、新規事業のサポートも学生ながらに入っていたんですね、アルバイト的に。
すごいですね。
そうそう。
急になんか、すごい責任というか、仕事になりましたね。
はい。でそこのお手伝いをする中で、あ、全体とこうなってんだっていうのは少しずつ分かってきたって感じかな。
では、はい、大学卒業されて、日本工業者さんに、そのまま入社され
ました。まあ一応新規事業担当っていうことが、まあ、唯一なんですかね。
ちなみにどんな新規事業なんですか？
紙にするコピー以外に、今で言うとネームプレートですね。例えば、紙ですると、気候だとか雨とか風でダメになってしまうけども、うん、それをこうアルミのプレートにすることによって、うん、それこそ父親よく言ったのは、お墓にそういう言葉を貼れとか、
うん、
でいろんなところに貼れば、みんなにもっとこう浸透するだろうって、心のコピーっていう言い方をしてましたけども、
はい、
それにまあいろんな方のいいお言葉をプレートにして、いうようなこととか、あと業界の認定書みたいのを、うん、やっぱりアルミのプレートで金
に。ああ、ありますね。
じゃあ専門店会とか、そうですね。あと畳組合とかもう2万枚ぐらいそれやりましたけどね。そんなことを私の方にやらせて、少しやっても新たな仕事につなげる。まあ、うまくいきませんでしたけどね。
結果は。いい、でもね、うん、その2万枚もしたり。ね、うん、まあ、なんでも新しいことね、大変ですけど、はい、でも、ね、いろいろ可能性が広がった と思います。うん、実際こう、会社を引き継ぎ、いわゆる社長になるまで後継者時代って何年ぐらい
あるんですか？あ、それで、入社して2年目に父親がある朝倒れました。
2年目
はい。
なんと
それが24の時ですね、私が、はい。で、父親は51でした。
それは、まあ、2年目っていうことは、まあそのさっき新規事業されてるわけですから、
はい、
まあそんないわゆる経営的なことはまだ何も携わってないわけですよね。はい、
当時7営業所ぐらいありましたし、100人ぐらい人数もいたので、
はい、
各営業所の所長連中は、まあ子供の時から知っている方々でしたけども、うんうん、あと社員さんなんか全然僕は面識もない形でした。うんうん、で、父が亡くなって、会社が騒然として、
はい、
やっぱり各事業部長は、自分のところ以外の全体経営っていうのは一切わからない。
そうですね。はい。
陰では独立絡みも、いろんな水面下で起こっていたんですけども、
うん、
まあそこで私がというよりは、私のいとこもいましたし、
うんうん、
僕が上に立つという感覚はなかったんですけど、
はい。
まあ、結果的にどういうわけか、まあ少し経理の方もいじっていたのもあるんでしょうか。嫌がこちらへ向いてきたんですけど、まあ大手のお客様からは認められないわけですよね。24歳か。
そうですよね。それはもう急も急ですよね。で、もう少しね、30代ぐらいになればまあ、まあまあってですけど、24歳です
よ。24歳ですね。
その当時ご自身としては、まあ、候補者ってまあ何かいらっしゃったと思うんですけども、じゃあ、社長、もうやってくれっていうか、やりなさいっていうか、わかんないですけど、まあそういうふうになった時に、
どう思われますか？とにかくまあ、役員としては仕方ないのかなと思いましたけども、税理士さんと話すのも誰もこう、部分しかわからないんで、
うんうんうん、
まあそこで、まあ私が入る中で、大番頭さんである、まあ一番年配の方が、この人がいないと多分、空中分解しちゃうんだろうなっていうぐらい、うん、まあ親戚連中ともいろいろ揉めて、
うん、
でまあ10年間というリリーフをその方にお願いする形になりました。
そうするとお父様が亡くなりになられて、はい、その10年間はその大番頭さんがいわゆる3代目として、
は
い、やられてたっていうことです。で、それを米田さんが10年間、一緒にやるというか、
はい、
学ぶというか、そういう期間だったということですか？
まあ、それはいろいろね、大変でしたけどね。
で、その時は、その10年間は、与田さん自体のいわゆる肩書きとか役割はどうですか？
専務。
専務か。
はい。
専務。まあ、でもそれも、多分リスナーの皆さんが気になっていると思うんですけど、はい、まあ、もちろん24歳だし、当然、そういうベテランの方が、いわゆる中継ぎ的に何年かするっていうのは、このインタビューでも何社かあるので、わかるんです。うん、まあ、とはいえ、自分は息子だし、まあ、言った株も引き継いでるはずなので、そういうところで、自分の中でなんかそういう葛藤とかなんか、ああ、なんか大変だったな、みたいなと、どんなことがありますか？
一番は、親戚との問題が噴出しました。私より早く年上の、いとこがすでに入っていたので。
会社に、
はい。はい。で、当然ながら彼は自分が次をやるつもりで入っていましたが、まあまさに放蕩息子の見本みたいな方で、まあ僕は接点それほどなかったんですけど、まあ幹部からは全然認められない。まあ自分で立候補してきたけども、みんな誰も認めず、まあそれで余計彼はまあ意地が悪くなっていったようなんですけども、そのことも初めて僕も知ったぐらいだったので、
はい。
これは根深いものがあるんだなっていうのを垣間見る形になりましたね。
やっぱり、当然お仕事としてはね、大変な上に、まあそういうこう、ね、親族関係で、人間関係でコツ揉めると、ちょっとかなり大変ですね。
ですよね、
うん。最終的にはそういうこう、いとこの方とかっていうのとは、まあ、折り合いをつけて何とかやり続けたっていうことですか？
まあ、そこの部分は、究極で彼らから訴訟を、私と社長が訴えられて、株主総会不存在のまんまで増資をしたという、
はい、
まあ、これについてはかなり長くなるので、
はい、
走りますけども、親戚から私と 社長が訴えられました。
このインタビューでも何社かは、あの、お身内から訴えられた方がいらっしゃってですね。まあ、それ以上喋らなくていいですけど、電波に残るんでいいんですけど、いや、もうものすごい大変だと。あの、僕も、あの、普通に裁判は起こしたことはある、起こされたこともあるんですけど、まあ、他人だったらまだって言い方変ですけど、心臓は、なんか本当大変だなと。その、同じやるにしても多分、すごい辛労っていうか、大変だったろうなと、推察いたします。
まあ、ただそのことがあって、本当に会社のことを思っている幹部の人たちは協力してくれたし、またあの、株主総会も、この規模だと、まあ、実際ハンコだけで済ましているものを、親戚の株主も集めて、きちんと開催するようになったっていうのが、まあ、中でのまあ、実りかもしれないですね。
素晴らしい。あとはその、専務時代。
はい。
まあ、そういう大変なこともあったんですけど、じゃあ自分が次社長になると思ってるとか、そう決めてるわけなので、社長になるに向けて、こういうのを頑張んなきゃとか、こういうのを伸ばさなきゃみたいなことって、どんなことをされてました？
そこは本当にお客様に学んだんですけど、
はい、
まあ、超大手のお客様でも、うちはまあ総務部のまあ管轄で入っていたんですけど、そこのまあ、課長さん、係長さん、息子が来たということを非常に僕買ってくれたというか、父親のまあおかげですけど、あの僕はあのニックネームはヨネセンって言われてました。米田専務でヨネセン。
ああ、なるほど。米田専務でヨネセン。はい。はい。
それぐらいの関係性があるし、まあ昼も夜もお付き合いする、そういう時代でしたから、
はい、
まあゴルフからはサウナから、ね、食事から、まあそういうべったりこうくっつく中で、あの、お客さんも、まあ、こいつなんとかしてやんなきゃいけねえな、というようなことに、従来になっていたのかなと。で、僕もまあ、本当はシャイな性格でしたけども、まあ、トップになる人間が、まあ、それはそれで役柄としてきちんとやんなきゃいけないんだ、ということで、あの、緊張もしてましたけども、まあ、それこそカラオケから何から、全部自分をこう表に出すという訓練は受けさせられましたね。
そうですね、だから、20代後半からは30代前半ぐらいですから、ね、まあ、大企業のね、方から見たら、ちょっと年上の方とね、お付き合いをされていたと思うので、まあ、そういう意味では、いい風に言うと可愛がられた感じだったということですよ、ね。それと、お仕事として全力尽くされていたと思うんですけど、はい、お仕事のその、オフっていうわけじゃないです。お仕事の現場以外で、なんかこういうのを自分として磨こうとか、はい、能力を上げようみたいな。なんか、まあ、勉強って言ったら変ですけど、なんか知識身につけたとか、そういうのありますか？
まあ、当初、簿記ぐらいはみたいなのは一時ありましたけど、あとは何ですかね。とにかく家庭を顧みれないことが当時の常識だったので
、はい。そうですね。はい、これ聞いてリスナーの方はまだわかりますよね。そういうこう、猛烈に働く、猛烈社員的な。
それがまあ、年を取るにつれて、まあ、ある会の教えもあって、家庭経営できないやつが、会社経営やるなっていう言葉に気づいて、
それも正しい言葉だと思います。まあ、
確かにそうだけど、そうね、そういうような形でしたよね。だからお客さんに、PTA の会長今度受けましたなんていう、その話題提供のつもりで言うと、バカじゃないのかってよく、そんなものは女房に任しときゃいいんだ、みたいなことはもう散々言われて、ところが、あの会社の、また、この BTA 会長やって記念誌作るんだけど、ちょっとお宅で相談乗ってくれないなんていうのが実際にこう入ってきて、時に、あ、やっぱりこれから変わってくんだなと。家庭をないがしろにすると最後になんかしっぺ返し来るんだなと、いうようなことにも気づかされましたかね。
あと、その、ヨネセン、専務時代ですね。まあ10年ぐらいあったと思うんですけど、最初のうちはそういうことで、まあ、一生懸命、出てくると、こう、だんだんそういうのができてこられると思うんですね。まあ、それ前半だすと、この、まあ、いわゆる社長が近づいてきた専務の後半時代。
はい。
で、やっぱりその、やってる役割と内容が変わってきたと思うんですよ。その専務の後半の時って、いよいよ自分が社長になるのが近づいてきた時に、どんなことをしてますか？もう、そういう、こう、お客さんとの関わりは、まあ、多分最初の何年かでも、だいぶできた、自分もできた。その次何してました？
いろいろ会社の改革を中心にやっていたんですね。それで僕らの時代っていうのは、アナログからデジタルに、まあ第一改革の時代ですね。はい、それまでまあ手書きだったものがオフコンであるとか、パソコンを使い始める。それからまあ Mac であるとかね、パソコンを入れてデータを扱うというふうになってきたんですけども、それを今従来型の方々はなかなか認めないわけですね。うん、だから、そこはじゃあ専務の力でやろうということを、まあ社長も賛成はしてくれたと。うん、でも、心の中では、めんどくさいよなっていうのが先に立つと。
うん、
でも、それをやりきることに専念して、まあ、ただそれがデジタル化ということをどんどん先にやろうっていうのが、うん、これもまあ、功罪があるんですよね。
うん、
第一番手で買うとやっぱりコストもすごくかかるし、
なるほど、まず
コストも、ね、それを展開するのも時間がかかる中で、ちょっと業界の中でもナンバーワンを目指したのが、僕にとってはやりすぎで消化不良を起こし、社員がね。まあそれは大きな反省ではあったかもしれないですね。うん、ただそれを言うことを聞いてばっかり言うと、全然地として進まないので、置いていく。気ぼりを食ってしまうんで、まあ、そこのこう、バランス感覚、どうしたら得られるのかっていうのが一番課題だったかな。
うん、そうそう。今でもおそらく何かを最新のに変えるのって、多分人間がすることなので、はい、基本同じ状況が起こってると思うんです。うん、今風に言うと AI とか、DX とか、もう絶対できなきゃいけないと思うけど、はい、これ聞いてるリスナーの皆さん、絶対それをやろうと思ってるけど、
はい、
社内の反対にあったり、はい、そんなことできないよとか、いろんな大変な目に遭ってると思うんですけど、ユーザーさん自身がその時に会社でそういうのを浸透させる、当然、まあ、職務としては専務だからこれやれよって言って、やってくれたらけど、やらない人もいっぱいいるわけじゃないですか。それやらない人をちょっとずつこうやれるようにしていったのに、どんなことをされましたか？
から一番大きいのは手書きの伝票だと、備考欄であるとか、そこにこう、いくらでも案件名を書けるんですけども、それをコンピューターでやろうとすると、一文字いくらというか、スペースが足りないから、全部設計を変えなきゃいけないんですよ。それをやったらもうキリがないわけですよね。まあそこはまあある種権力的に押さえつけながらも、変えるって、その後の便利になることを訴えて、これだけ楽になるということをこう、だからこれをやるんだっていう、やっぱり先を見せてあげるっていうことには、努力はしたつもりでしたけども、やはりこれからの方に言いたいのは、IT の力とは多分、スキルは高いと思うんですよね、若い方は。だけども、入った直後っていうのが、まあ、いきなり社長ではないわけだから、そこをあまりやりすぎちゃうと、社員を消化不良であるとか、イメージを悪くしちゃうと、今度自分がやりづらくなる。そこはまあ、先代の方だとか幹部の方とうまく進めなければいけないのはわかるんですけど、そこの進め方と、どう巻き込んでいくかっていう、そこは工夫が必要かなと思います
よ。私もまあ、事業承継のコンサルしてて、いつも急がなくていいと。まあ、ゆっくり着実に変えるのがいいと思ってるんですけど、その当時の米田青年で言うと、変革する自分が思ってるスピード感があるじゃないですか、そのスピード感と実際できたのってどれぐらい伸びましたか？5倍とか、
はい、
1.3 倍とか感覚で結構です。
あ、
スピード感で言うとこれ1年でできたよっていうのを何年ぐらいかかった感じですか？
いや、どうだろう、5倍ぐらいかかって
た。5倍ですね。今、自分で言って、マックス5倍だなと思ったら、やっぱり5倍くらいかかりましたね。はい。
まあ、それは後の話ですけど、まあ、この間息子と話した時に、やっぱ思ったことがやれたのは、まあ、コロナもあったけど、5倍かかった。5倍やってましたね。
はい。リスナーの皆さん、まあ、全部5倍ではないですけど、それぐらいかかることも想定しといた方がいいということですよね。マックス5倍くらいかんじゃないかなと思ったら、どうしても焦って、勇み足になってしまう。僕も昔はあったので、さっき言ったバランスっていう意味では、ちょっとスピードを緩めてでも、きちっと皆さんに理解してもらう時間が必要だなと、改めて思いますね。
そこで掛け違いが起きちゃうと、今度それを修復は不可能に近い場合もあるからね。そこの時間の問題を よりはまあ、うまくこう強調しながらっていう、そこはバランスって本当に教えてほしいですよ。
いや、それ多分今ね、にこやかにお話しされてますけど、すごいそこがご苦労があったんだろうなというふうに思います。はい。
はい、
ということで、ありがとうございます。まあ、後継者、専務時代までの話をお聞かせいただきまして、はい、ありがとうございました。社長になられてからの話はまた後半でお聞きしたいと思いますので、はい、一旦お別れしたいと思います。どうもありがとうございました。